じゃあ今朝はまたこの写真、またこの写真というか、今日はこの写真からスタートしたいと思います。
So show this picture.
わかりますか、これ何でしょう。You know what this is? ウルトラマン近づいてきた。ガメラじゃないんですけども。ああ、近づいてきた。ゴモラですね。ゴモラ。This is the, like,If you know Ultraman, he's one of the monsters who Ultraman fought. But, Gomorrah ですね。で、あの、まあ、ウルトラマンシリーズ、僕が小学校の頃やね、これね、見てたのが、This was like on air when I was in elementary school. で、これね、もちろん日本の、ね、テレビでしょ。And of course, this is a Japanese TV show.でこのゴモラっていうこの怪獣、まあ、いろんな怪獣がいていろんな名前があって、まあ、すごいクリエイティブだなと思ってたんですけど、このゴモラっていう名前があるんですよね、これね。So, you know, there are so many monsters and aliens and all, and they have these unique names. And, but this one is Gomorrah. Gomorrah だよね。それで、これ調べてみたら、なんとね、ウィキペディアとかに載ってるんですけども、この名前の由来はこう書いてあるんですよ。旧約聖書にて神に滅ぼされたゴモラという名前。So I checked this, you know, where this name came from, and in a Wikipedia, it said this name came from the Bible that God has destroyed. 日本の昭和のテレビドラマで、ね、クリスチャン人口 1% 未満の国で、子供向けの番組でわざわざ聖書から名前を取ってきたの、これはすごいなと僕思ったんですね。Like, this is the like, Japanese TV show for the kids in 1970s. Right, 70s. And this is, we're talking about Japan where like, less than 1% of the population is Christian. Right? And they took his name from the Bible. And I was like, wow. なんだかんだちょこちょこっといろんなところに聖書の影響があるじゃないかとかふと思ったんですね。And I'm like, okay, well, there are some biblical influence in this country.、ね、で、まあ、あの、今朝もこのゴモラっていうのがストーリーで出てくるんですが、ただそれだけのためにこの写真見せたんですけど、怪獣とは関係ないです。And today's story, this name Gomorrah comes up, shows up. That's why I was talking about this. で、だから聖書のね、創世記の18章をちょっと開きたいと思うんですね。18章の16節から33節。So let's open our Bibles to Genesis chapter 18, verses 16 through 33. And I'm just going to read from Japanese as usual. 16節からね、18章の16節からちょっと読みますね。その人たちはそこを立ってソドムへ、見下ろす方へ登っていく。ちょっと背景がいるね、これね。あの、アブラハムのところに3人の人が、先週ね、やったところですけども、3人の人がやってきたんですね。Let me just explain the context before I read.、so, three people came to visit Abraham.、Okay? で、この3人が、まあ、おそらく神様ご自身と御使いが2人が人の形をしてやってきたんじゃないかなって、言われてますね。And it's been believed that one of them was God himself and with two angels in the form of men.それで何しに来たかって言ったら、この99歳のアブラハムと90歳のサラのところにやってきて、あなた方に来年男の子が生まれてるよっていう、そのもうとてつもなく奇跡の、まあ、予言というかお告げをしに来たわけですね。約束の子供が来年生まれるからね。And the reason, one of the reasons that they came to Abraham was that they were here to tell Abraham, who was 99 years old, and Sarah, who was 90 years old, that they are going to have a baby next year.And that was the promised child. これでその話をした後の出来事ですね。And this is the today's passage is following that story. Okay? その人たちはそこを立ってソドムへ、ソドムを見下ろす方へ登っていた。I'm reading from verse 16. アブラハムも彼らを見送るために彼らと一緒に歩いてた。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正と行わせるため。主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。そこで主は仰せられた。 ソドムとゴモラの出てきましたね。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、これ町の名前です。また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか？正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんか？主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えていった。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか？主は仰せられた。滅ぼすまい。もしもそこに私が45人を見つけたら。そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい、その40人のために。また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼす前に、もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前に、その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼす前に、その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると、去っていかれた。アブラハムは自分の家へ帰っていったというストーリーですね。で、まあ、ソドムとゴモラっていう町ですね、まあ、クリスチャンになって長い方々は、まあ、名前聞いたことがあるだろうな、そして、まあ、いろんな噂を、ね、その町がどういう町だったという話も聞いたことがあるんじゃないかなと思います。 So there are cities called Sodom and GomorrahAnd if you've been a Christian, you probably have heard this name, and you've heard that, you know, what kind of cities it was. で、実際にね、聖書はどういう町だったって言ってるか、ちょっと見てみたいと思うんですね。So, but I want to go check the Bible and see what the Bible says about these towns, these cities, okay? まず創世記の13章の13節にこういうふうに書いてあるんですね。First of all, Genesis 13:13 says this. ソドムの人々は横島なもので、主に対しては非常な罪人である。It says, Now the people of Sodom were wicked and were sinning greatly against the Lord. 本当に悪かったみたいですね。非常な罪人だったと思ったんですね。So it was really bad, right? Wicked, sinning greatly against the Lord. そして、この後ね、今18章読んだでしょ、その後に19章、来週のところで、まあ、ソドムとゴモラで何が起こるかが出てくるんですけども、そこにそのソドムという町の様子が少し出てきます。So, and if you keep reading into chapter 19, it starts to talk about what actually happened in Sodom, and it does describe, some, gives us some description of what the city was like. で、そこを見てみると、どういうことがあったかというと、もう性的乱れがあって、もう同性愛がはびこっていた、暴力があった。とにかく乱れ切っていたということがわかるんですね。And if you read chapter 19, you can find sexual immorality, homosexuality, and violence kind of filling this city. It was really bad. 人々がお互いに対するリスペクトを全く持ってないかのような、もう自分の欲ベースで生きているような、そういうなんとなく感じを受ける。場所なんですね。It seemed like in this town people didn't have respect for each other. They were just acting out of their own selfish desire. Right? It was that bad. で、あまりにもひどいんで、神様はこのソドムとゴモラっていう町を滅ぼそうと思われたんです。And because it was so bad, God was kind of thinking about just destroying these cities. でも実はこのソドムというところにはアブラハムの甥っ子、甥のロトっていう、ね人とその家族が住んでたんですね。But In this city of Sodom, you know, Lot, the nephew of Abraham and his family lived there.
Then, わかんない、アブラハムはもしかしたらロトのことが気になってね、こうやってこう神様にお願いしてたのかもしれないんですけれども、もうとにかくそこからアブラハムと神様のやり取りがここで始まってます。
So maybe you know, Abraham was concerned about Lot, his nephew, and started to make some plea to God. But that's how the conversation begins.
もうアブラハムが神様に正しい人が50人いたら、で45人だ、30、40人だったら、30人だったら、20人だったら、神様10人しかいなかったらっていうふうに、もうしつこいぐらい。アブラハムは神様に、まあ、お願いっていうかね、滅ぼさないでしょっていう確認をするわけですよね。
So Abraham starts to, well, not to beg, but ask God, what if there's 50 righteous people? What if there's 45 and 40 and 30, 20? What if there's 10 righteous people?
で、この箇所っていうのはこのやり取りで有名な箇所なんですね。
This passage is known for this conversation between Abraham and God.
だからこの箇所を読むとついついそのやり取りのところに目が行ってやり取りを何回も何回も読んじゃったりするんですけども。
And so, you know, when we read this passage, our attention goes directly to this conversation.
でも今朝はそんな中でちょっとスルーされている説に目を向けていきたいと思うんですね。
But we want to go and check out the verses that we kind of skip.In, you know, before going to the conversation.
それはこの17、18、19
That's verses 17-19
ここで神様の、まあ、独り言みたいな神様を独り言言うんだなと思うんですけど神様の独り言がここに載ってるんですね
So here God is kind of talking to himself
I don't know God talks to himself but he does 私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかアブラハムは必ず大いなる強い国民となり地のすべての国々は彼によって祝福される私が彼を選び出したのは彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ正義と公正とを行わせるため主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するため、ね
まあ、読んでるとなんとなくスキップしたくなるような気もしないでもないようなな
んか何言ってるのかな分かんない次の会話の方が分かりやすいし面白いって思っちゃうような箇所かもしれませんね
He says, shall I hide from Abraham what I'm about to do? Abraham will surely become a great and powerful nation, and all nations on earth will be blessed through him. For I have chosen him so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing what is right and just, so that the Lord will bring about for Abraham what he has promised him.
Yeah, no, you know, yeah, it's kind of easy to skip and go into the conversation, isn't it?
Conversation is more understandable and it's kind of fun to read, but not quite this passage.
でもここでね、神様何を言ってるかっていうと、アブラハムを神様が選びました。そしてアブラハムの子孫がイスラエル民族になっていくわけですよね。で、そのイスラエル民族っていうのは神様に選ばれた民だから、だからここで言ってる、神様の道を守って正義と公正とを行っていくっていうことがすごく彼らにとって大事なことなんです。それをアブラハムが教え伝えていかなきゃいけないっていうことをここで言ってるんですね。神の民として広がっていく中でこの大切な大切な要素をアブラハムは教えていかなきゃいけないんだよねって。で、私、神様もアブラハムに教えていかなきゃいけないんだよねっていうことですね。
You see, God chose Abraham and through Abraham, he was going to bringYou know, birth through the nation Israel, right? And nation Israel is God's chosen people. So, as God's chosen people, it was so crucial that they keep the way of the Lord and do what is right and just. So, God, that was God's concern. Abraham needed to teach these to his family and his descendants, and I need to teach Abraham.
でそのことをで本当にこのことを頭に置いてあのやり取りを見ていくとちょっと違うピクチャーが見えてくるかもしれないですね。
And having this in mind, if you read, now you go and read that conversation, you may notice something else.
まずあのやり取りの中でアブラハムと神様とやり取りの中で正しいものと悪いものっていうのははっきりと区別されて使われてましたよね。正しいものが何人いて悪いものが後残りでって。
You see, in that conversation,
they were talking about two distinct groups of people, right? One was the righteous people, and one was the wicked people. These were very distinct in that conversation.
正しいものと悪いもの、正しいものが40人いたら、正しいものが30人いたら、悪いものがの中にっていうね、本当にその2つを分けてるんだけども、じゃあ正しいもの、悪いものってどういう人か、正しい人ってどういう人で、悪い人ってどういう人、皆さんの頭の中でどういう人が正しくて、どういう人が悪い人かな、ちょっと考えてみてほしいと思うね。
But who are the righteous people and who are the wicked people?Like, in your mind, what kind of people are the righteous ones and what kind of people are the wicked ones?
まあ、平たく言うと、イエス様を信じてる人とイエス様を信じてない人と分けちゃっていいのかもしれない。
Probably, you know, easier description would be those who believe in Jesus and those who don't believe in Jesus.
でも、信じてない人が悪いものっていうと、なんか、ちょっとなんか、かわいそうかな。勇気もしないでもないんだけども、
but it, like, the, we can't call non-believers wicked people, right? That's kind of harsh, isn't it?
でもね、さっきの言葉から言うと、そのディスクリプションを変えてみるとね、クリスチャンとノンクリスチャンというよりは、本当に主の道を、神様の道を守っている人たちが正しい人で、そして神様の道を守ってない人が悪い人、そしてまあ、さっきの言葉の中で正義と公正を行っている人が正しい人で、正義と公正を行っていない人が悪い人。
聖書のその中、今日読んだ箇所だから言うと、こういう定義が出てくるわけですね。こういう定義にしか至らないんだよね。
But in today's, from today's passage, these are the definitions that we come up with, right?
どういうことかな？なんでこれが正しくて悪いことなの？
で主の道を守るってどういうことかな、いつもの絵に戻行きたいと思うんですね。So this is the usual picture I show you. So this is what it means to keep the way of the Lord.
このイエス様の道を歩いている人たち、イエス様を信じてイエス様に向かってイエス様の御言葉をに従って歩いている、これが主の道を守るっていうことになるんですね。今言ってた。
そしてイエス様の道の外側、イエス様の道じゃないとか我が道です。
我が道を行ってる人たち、イエス様の御言葉に従いイエス様を信じないで我が道を行ってる人たちがその外にいるわけですね。
これがさっき言われていた悪い者たちの部類に入る。
So the keeping the way of the Lord means walking the road of Jesus toward Jesus, obeying the word of Jesus, okay? And outside thisway of the Lord is my way. So those who are going my way, you know, is outside the street, and therefore they are in the category of wicked people.
で、そのさっき言ってた公義と、あ、正義と公正ね。正義と公正というのはこの道の中のことであって、その外にそれはないよ。つまりイエス様を信じて、イエス様を愛して、イエス様が言われるよこと。言われる道でイエス様の目に正しいと見られることをして生きている人。
今の最後とか一番聞いたかもしれない。イエス様の目に正しいと映る生き方をしている人たちがこの正しい人であって、そうでない人は悪い方に入っちゃうよっていう、それが聖書がもう言ってる、もうそこら中で言ってることなんですね。
まあ、表現がもう悪い人っていうからちょっとカチンとくるかもしれないんだけど、要はイエス様の道、そうでない道と考えて、
So those who believe in Jesus and love Jesus and walk on the road of Jesus and do what is right in His eyes, that is what this passage called righteous people. And all others are the wicked people.
Don't get caught on the word wicked though. で、これ私たちは多くはやっぱり自分で正しいと思う生き方をしているわけですよね。多分そうだ、みんなそうだと思う。自分なりに自分で正しい、これが正しいからってやっていろんな決断をして生きてるじゃないですか。でこういう時はこういうふうにするのがきっと正しいんだろうって。で多くの場合はそうだと思います。イエス様を知らないとそれしかないから。
Like many people live, do what I think is the best, right? you, many of you will do what you think is right. You will make the choices that you think is the right choice. でも聖書が言うの、神様が言うのは、いやそれは必ずしも正しくないんだって。But God says, no, that's not necessarily right.
まあ経験上あると思うんですね。自分が正しいと思ってたら、いや正しいと思ってたらだけど違ったわっていうことも多分あると思うんですね。むしろ正しいとか正しくないじゃなくて、やりたいやりたくないで選んでることも多々あると思うんですね。それが結構マイウェイ、我が道の生き方。And I think you've experienced, you know, the wrong of doing what I thought was right. You know, I thought that was the right thing, but it was not. You know, probably we all experienced that. And sometimes we choose things based on, not based on right from wrong, but based on what I want to do. Right? That's how it is in my way.
で聖書が繰り返し言うのは、いやだから自分が正しいと思う生き方をするんじゃなくて、周りの人が言う正しい生き方をするんじゃなくて、世間が正しいという生き方をするんじゃなくて、神様が正しいという生き方をすること、これが何よりも大切なんだよ。
And the Bible says, you know, everywhere in the Bible tells us that it's, you know, God doesn't want you to live the way you think is right or what people think is rightOr what the world says is right. He wants us to live the way is, that is right in God's eyes, in God's standard.
神様が正しいと言われることっていうのはどういうことかって言ったら、まあこの聖書の基準で生きるということですね。聖書に書かれている基準、本当に愛するとはどういうことかから始まって、ね、もう細かいところまでそうですけど、この聖書にが私たちにこういうふうに生きなさい、こういうふうに考えなさい、こういうふうに自分をコントロールしなさい、もういろんなことが書かれてるんだけど、この基準に従って生きること、これが神様が私たちにこうやって生きてほしいんだよということ、だからそれに従って生きる、それが神様が言う正しい生き方なんです。まあ、正しいっていうのは行き先、行き着くところが正しいところ、まあ、正しいところっていうかいいところだよっていう、それが正しい生き方ですね。
You see, that's, you know, basically it's about, you know, living by the Bible standard. What the Bible tells me to do. God included everything in this book, you know, the way we want to live. You know? He wants us to live in the way the Bible tells us to live. The values and the thought, how we think, how we do things and everything. That is the righteous way. Righteous way means, you know, it leads to the wonderful place. That is the righteous way.
で、この道の外側にいると楽しいことあるんです。満足する時もあるんです。もうその行き着くところは全然素晴らしいところには行き着かないんです。行き着くところは滅びである。行き着くところは死である。行き着くところは地獄であるということを聖書は言っている。そんなところは全然正しいとは言えないよねって。よく終わりよければ全てよしって言うけど、全然終わりよくないんだもん。でも神様が言ってるこの道、真ん中のこのイエス様の道を通ったら、もう途中、ね、まあ、もちろん自分がこう我慢してやんなきゃいけないこともあるかもしれない。でも終わりは、もう輝く終わりが待ってるんだ。どっちが正しいと思うっていう神様が言われるん
ですね。This my way leads to destruction. My way leads to death. My way leads to hell.When you think about that destination, do you think that is the right way? No. But Bible says, God says, if you follow this way of the Lord, it leads to the bright, shining, wonderful place. That's why God says, this is the right way. This is the right way.
で、それがイエス様を信じて生きるということ。で、イエス様を信じて生きるというのは、イエス様を愛して生きる。
Then that's what it means to believe in Jesus. And believing in Jesus meaning means loving Jesus.
But イエス様を愛して生きるっていうのは、私イエス様を愛してますって思うことじゃなくて、私イエス様を愛してますっていうことじゃなくて、本当にイエス様を愛する愛によって生きるっていうことね。
And loving Jesus doesn't mean just thinking that I love Jesus. Loving Jesus doesn't mean saying that I like Jesus.
Loving Jesus means I'm going to live out of my love for Jesus.
もうちょっとわかりやすく言うと、私がイエス様を愛しているその愛が、ね、そのイエス様を愛する気持ちが私の態度に出てくる。イエス様を愛する気持ちが私たちの言葉に出てくる。イエス様を愛する愛が私のいろんな決断に出てくるっていう、そういう生き方です。
Okay, in other words, you know, my love for Jesus will show in my attitude. My love for Jesus will show in my words. My love for Jesus will show in my decision making.
イエス様も同じこと言われてるんですね。Jesus says the same thing here. マタイの7章の17から20のところで、ちょっと木の例えを使ってイエス様がこんな話をしてるんですね。
Here in Matthew 7 verses 17 through 20, Jesus is using this illustration of tree and the fruit.
ここで良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結ぶんです。わかりやすいですね。良い木が悪い実をならせることはできないし、悪い木が良い実をならせることもできません。
大丈夫ですね。
良い実を結ばない木、つまり悪い木はみんな切り倒されて火に投げ込まれます。で、良い実をならせないから使い物にならない。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのですね。
Jesus said, likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears a bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, by the fruit, you will recognize them.
身によって、まあ、彼らって書いてあります。身によって私たちは自分がどういう、まあ、木っていうかどういう人間かが見分けることができる。
So here Jesus is saying, by the fruit we can tell either I am a good tree or a bad tree.
木が実を結ぶとき、ちょっと考えて、木が実を結ぶとき、何の実でもいいです。好きな実を思い浮かべてください。柿でも何でも、リンゴでも何でも。Yeah?
Okay, think about, you know, a tree bearing a fruit, any fruit. Okay?
で木が実を結ぶときっていうのは、その木っていうのは、どこから来ますか？
When a tree bears fruit, where does the fruit come from?
どっか外から飛んできてプッてつくかな、いやつかないよね。中から出てくるね。中にある木の中にある栄養分だとかエネルギーだとか、そういうのがブワーッと出てき、ブワーッというかプチューっていうかプコーが分かんないけど、出てきたのが実になるわけですよ。
そういうの。You see, the fruit doesn't fly from somewhere and stick on the branch, right? It comes from within the tree. The nutrition and energy and everything that's in the tree will come outin the form of fruit.
そのことをイエス様は言ってるんですね。That's what Jesus is talking about. 私たちの内側にあるものが外に出てくる、それが実だよねって。
You see, what is in us, when what is in us come out of us, that's the fruit.
だからもし私たちがイエス様を愛してますって言うんだったらば、それが表に出てくる。表に態度として、言葉として、いろんなもう生き様、ライフスタイルとして、それが表に出てくるよね。それがイエス様を愛するってことなんだ。そういうふう、それがあのイエス様の道を守って生きるっていうことなんだ。
So when you say you love Jesus, you know, that should come out of you as a fruit, as you in your attitude, in your behavior and in your decision making, in your lifestyle. And when that happens, you are keeping the way of the Lord.
私たちクリスチャンの人たちもイエス様を信じてるんだけど、イエス様を信じますって言うんだけども、イエス様を信じますって言うんだけど、ついついあの道を行ったり来たり行ったり来たりしますね。なんかあのイエス様の道を歩いてるつもりが、ついついやっぱり自分でやりたいことあるからって、外にふっとね、それてしまって、ああいけないいけないいけないってもう一回戻って、でまたふっと外に出て、ああいけないいけないって戻って、もうなんか行ったり来たりしてるのが現実じゃないかなと。
You see, as like for Christians, even when we become Christians, we don't always walk the way of the Lord, right? Yeah, we try to walk the way of the Lord, but then there's something that I want to do, so I kind ofstep out and do my thing, and then I realize that I came out of that road, so I gotta get back. So we're kind of in and out. in reality, right? でもね、本当に今朝皆さんに覚えておいてほしいのはね、神様の基本的な基準っていうのはこれなんですよ。正しいものは救われるけど悪いものは滅ぼされるっていう、あのソドムとゴモラのストーリーに戻りますよ。で、神様はソドムとゴモラの罪がめちゃくちゃ重いから滅ぼそうと思われたんです。それが神様の基準なんです。罪がある、罪の中にいる、本当に神様の道を歩いてない人たち、自分の欲にコントロールされている人たち、自分のマイウェイを言っている人たちはいずれ滅ぼすっていうのが神様の基準なんです。でもイエス様を信じてイエス様の道を歩いている人たちは救うよと、ね、これが基本的な神様の基準なんです。Okay, going back to Abraham's story, you know, Sodom and Gomorrah, God was intending to destroy that city, right? That is his basic standard. If you are keeping the way of the Lord, God will save you. But if you're not, God will destroy you. That is the basic bottom line in God's eyes, in God's book. でも今日のやり取り見てると、アブラハムと神様のやり取り見てると、いやでも50人正しい人がいたら神様滅ぼさないよって言って、45人でも滅ぼさないよ、40人でも30人でも20人でも10人でも滅ぼさないよって言ってくれてる。 But in today's story, in that conversation, God says, well, if there are 50 righteous people, I'm not going to destroy the city. If there are 45 and there are 40, 30, 20, 10, I'm not going to destroy this, the city.26節で許すって書いてありますけども、あれちょっと訳し方がまずいなと。許すっていうよりは今は滅ぼさないよ、その後の滅ぼす前っていう言葉と同じような言葉がいいと思いますね。許すっていうとなんか正しい人が50人いたら他の人みんな罪許されるみたいな感じだけど、そうじゃなくて50人正しい人がいたら今は滅ぼさないでおくよっていう、そういう意味ですね。 He's not saying I'm going to forgive their sinsBecause of these 50 people. He's saying if there are 50 people, I'm not going to destroy at this point. That's what he's saying. どういうことかって言ったら、ね、滅ぼさない理由はもうちょっとあの人たちに時間とチャンスをあげようかっていう、そういう神様の愛の言葉なんですね。It's the reason why he's not going to destroy because of those people is because God is saying, okay,If there are 50 righteous people, I'm going to give those wicked people a little more time and a second chance. That's the word of love of God. で、そして同時にその正しい人たちへの期待もそこに入っています。で、正しいイエス様を信じて、イエス様の道を歩いている人たちに、周りの人たちにイエス様のことを伝えて、一人でも二人でもそのマイウェイからイエス様の道に連れてってあげてねって。そういうための時間とチャンスでもある。And that comes with the expectation on those 50 or 40 or 30 righteous people. God is hoping and expecting that those people will start sharing the love of God to those wicked people so that more people will come from my way into God's way. それが、だからなんでって言ったら、だって神様はいずれ滅ぼすから。Because God will eventually destroy them. まあ来週のとこ読むと、19章読むと、実はちょっと先言っちゃいますけども、もう滅ぼしちゃうんだけど、ね、あのロトとその家族しかいい人がいなかったんで、その彼らだけちょっと町の外に助け出してあげて、結局町は滅ぼしちゃうんですけどね、19章読むとね。そこら辺の線引きは僕も分からない。何人いたらどうするのっていうのはもう神様次第ですけども、一つ分かるのは、神様は悪の道。But if you keep reading to chapter 19, you know, God will destroy the city. You know, there was only one family that was going righteous, so you know, Lot and his family were rescued out of the city, and God will destroy the city. Basically, you know, this is the bottom line. God does not like the wicked ways, and he will eventually destroy it. で今日の皆さんの生きている社会、ソドムとゴモラに着々と近づいてます。この私たちが生きている世界、アメリカもそう、日本もそう、どんどんどんどん人の欲、人の悪っていうのがどんどん広がって、ソドムとゴモラに近づいてるんですね。And in today's world, today's the world we're living in, both in America and in Japan,
this society, this world is looking more and more like Sodom and Gomorrah. What is controlling the world? People's selfish desire, people's evil, wickedness.
Right? But it's not destroyed yet, thankfully.
そこには私たちも先に信じているクリスチャンたちへの神様への期待があります。だから早くもっと伝えて、もっとみんなをこっちの道に連れておいでっていう、そういう期待が込められているわけですね。神様は待っておられるんですよ。一人でも多くがこのイエス様の道に入ってくるのを待っておられるわけです
よ。 He hasn't destroyed this world yet because he wants us Christians to go out and bring more people into God's way.
He's waiting. He's waiting for more people to come into his God's way.
でね、これを言っておしまいにしますけども、I'm gonna finish with this. でもこれが一番大事か、これから言うことが一番大事かもしれない。今日の話してね。Maybe this is the most important part. Okay?
イエス様は、いいですか。イエス様は信じていない人たちを滅ぼすために十字架にかかられたんだ。
イエス様十字架にかかられたでしょ。イエス様は本当に鞭で打たれて、釘で貫かれて、本当にもう痛い痛い思いをして苦しんで苦しんで血を流して死んでくださった。それはイエス様を信じない人が滅びるためではないんです。
This Jesus did not die on the cross so that the wicked will be destroyed. That's not the purpose of it.
He was whipped, he was crucified, he shed his blood, he suffered a lot. Not so that wicked people could maybe destroy.
イエス様が十字架にかかって苦しんで苦しんで血を流して死なれたのは、私たちがそのイエス様の愛を知って救われるためなんです。
人々が、このマイウェイを言ってる人々がイエス様の愛を知って信じて、このイエス様の道に戻ってきて救われるためにわざわざイエス様があの十字架にかかって死んでくださったわけですよ。
そうでしょう。
You see, Jesus died on the cross. Jesus suffered and died on the cross with one purpose. That is for these wicked people to come to know the love of God and repent and be saved.神様の基準はめちゃくちゃ白黒はっきりしてるんですよ。
You see, God's standard is totally black and white. Very clear.
でも私たちはどんなに信じててもなんとなくこう行ったり来たり行ったり来たり全然クリアじゃないんですよね。私の生き方全然クリアじゃないんですよ。とっても黒になったり白になったり黒になったり白になったり、それで自分で勝手にグレーなエリアを作ってる。
神様の基準は白黒はっきりしてるんだから、私たちも本当に白黒はっきりしていきたいなと思う。そしてこの白のところにみんなを連れていきたいな。だってそのためにイエス様が死なれたんだ。イエス様はそのために苦しんだんだ。イエス様はそのために血を流したんだ。イエス様のあの手と足に釘が打ち込まれたのはそのためなんだ。そのことを常に思い出したいと思うんですよね。
You see, God's standard is very black and white.But our lifestyle is not. You know, we go to white and then to black and to white and then black and we create a gray area. We need to be black and white. And we need to bring more people to the white. Because that's what Jesus died for. That's what Jesus died for.
私たちに滅んでほしくないから、あの人たちに滅んでほしくないから、滅ぼされるが日が来る前に私たちがイエス様の愛と出会って信じてほしいから、そのためにあのイエス様の手と足に釘が打ち付けられたわけです。そのためにあのイエス様の背中にあの鞭のあの鍵状の鉄の塊が食い込んだわけです。そのためにイエス様の血が血の池を作るぐらい流されたわけです。
We want to stay in this world and we want to bring more people into this world because that's why his hands and his feet were crucified. That's why his back was torn by the whipping of Romans. That's why
He shed so much blood. それがイエス様の愛なんですね。それが私たちここにいるすべての人に向けられているイエス様の愛なんですね。And that is the love of Jesus. That is the love of Jesus poured upon everyone in this room. その愛をいただいて、このもうめちゃくちゃものすごいイエス様を愛してみてください。本当にイエス様を愛して、私イエス様を愛してるから、この道を歩む、この道を歩むというより、イエス様を愛してるから、私もう日曜日になったら教会に行ってイエス様を礼拝したいんですよ。イエス様を愛してるから聖書を開いて聖書を読んで、もっとイエス様のことを知りたい。イエス様を愛してるから、もっとイエス様にお祈りをして、イエス様を愛してるから、もっとイエス様のために何かしたい、何か捧げたい。本当にそうやってイエス様の愛によって生きてみたいなと思います。 So we want to think about His love and start loving Him. Start living by our love for Him. Because I love Jesus, I'm going to go to church and worship on Sundays. Because I love Jesus, I'm going to read the Bible and get to know Him. I'm going to pray to Him. Because I love Jesus, I want to do something for Him. Because I love Jesus, I want to give Him. Because I love Jesus.That's the kind of lifestyle we want to live. And we want people, we will invite others. ぜひこの愛、ね、愛にフォーカスして、愛を受けて愛を捧げる。そういう生き方をしてみたいですね。So let's focus on this love, not just receiving, but giving Him our love as well. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あ、感謝します。正しいものと悪いものって言われてしまうと、なんとなくその表現から受け入れられないものがありますけれども、本当にイエス様、あなたが私を救うために死んでくださった、私を救うために、私があの正しいと言われている方に属することができるために、イエス様が苦しんで苦しんで血を流してくださったことを、もう一度今朝思い出してあなたに感謝します。 Dear Father, we thank you so much for this message. When you say the righteous and the wicked,You know, it's kind of hard to accept the wicked part. But we want to focus on your love and what Jesus has done for me. He died for me. He suffered for me so that I could be on the righteous side. 神様、そのあなたの愛をいただいて、私もあなたを愛したいと思います。あなたの愛をいただいて、この愛の中にもっと多くの人を連れていきたいと思います。主よ、あなたを愛して生きることをもっと教えてください。And Father, I want to love you more and do more things for you. I want to love you more and bring more people into this love. So help me to live out of my love for you. Teach me how I can do that. 感謝をして、イエス様のお名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.